お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。神田と石川は日本郵船の大型コンテナ船に救助されました。それから10日後、パスポートなど身分を証明する一切のものを持たずにアメリカの港に到着しました。さあ、どうなるでしょうか？パスポートがないわけですから、常識的には入国できるわけがありません。石川は入国できずに追い返されるのではないかと心配しました。ロサンゼルスの日本領事館の人が迎えに来てくれて、どうにか入国することができました。よかったですね。アメリカの沿岸警備隊の入国審査官も穏やかな人ばっかりだったそうです。一緒に記念写真に収まったりしながら無事に上陸できたのです。私が高校生の時、ヨット冒険家の堀江健一さんが小さなヨットで太平洋を横断しました。彼もパスポートは持っていなかったと思います。日本側は国外脱出を問題にしましたが、アメリカ側はその勇気ある冒険家を歓迎して入国させています。アメリカは冒険家に理解ある国と思いました。石川たち二人はそのまま日本領事館へ行き、パスポートに代わる渡航証を発行してもらったのです。それから予約してもらったホテルに向かいました。家族から送金してもらったなけなしのドル紙幣を持って、彼が最初に向かったのはリトル東京にある本屋でした。活字に飢えており、とにかく何でもよいから文字を読みたくて仕方がなかったそうです。その日の夜は、地元の人に美味しくて安いステーキ屋さんの場所を教えてもらって晩ご飯を食べに行ったのです。カロリーメイトとお湯という遠征メニューの呪縛から逃れた一心で10ドルのニューヨークステーキを頼み、やたら硬い肉を頬張って巨大コーラを飲みながらアメリカにいることを実感しました。陸地にいることをこれ以上幸せに感じたことはないそうです。翌朝、アメリカン航空の成田行きの飛行機に乗るために空港に向かいました。予約したアメリカン航空機はサンホセ経由で成田を目指しました。西から東に向かうジェット気流と反対の航路を飛行機は進むため、1万メートル近い高度になると機体がよく揺れました。風を切り裂いて進む飛行機は、同じように空を飛ぶとはいえ、当然ながら気球とは全く別の乗り物です。眼下には二人が長い航海をしてきた太平洋の海原が広がっています。散々苦しめられた高度1万メートルの雲の状態を凝視しましたが、あの中を飛んでいったことが信じられなかったのです。窓の外を見ながら、石川はゴンドラの内と外で起こった出来事をずっと反芻していたのです。空から見下ろす自分の視線を思い浮かべ、8000メートルから海面へ向かう気球の動きを具体的に想像しました。すでに自分の中に高さへの意識はほとんどなく、薄い空気の中で太陽の光を浴びながら覚醒するといった不思議な感覚ももう失われています。死への恐怖なんてみじんもありません。彼が自宅に着いたのは2004年2月6日の夜でした。船を降りてからしばらく経っているのに、まだまだ地面は揺れ続けていたのです。熱気球による太平洋横断は成功しませんでした。救助されたアメリカに上陸し、無事に、帰国もできました。これでおしまいとなっても良いわけですが、実は考えられないことが起こったのです。4年半後の2008年の夏のある日、石川は日本気球連盟から突然一本の電話を受けたのです。ゴンドラが見つかったんです。トカラ列島の悪石島で。知らせを聞いた石川は鳥肌が立ち、言葉が出なくなってしまいました。2004年1月に、神田と石川が熱気球太平洋横断に挑戦した際に荒れた海上に着水し、そのまま海の彼方に消えたはずのゴンドラが日本に戻ってきたのです。二人はあの夜、着の身着のままの状態でコンテナ船に救出され、ゴンドラを含む一切の装備を回収できなかったのです。 てっきり海の底に沈んでしまったと思っていたゴンドラが4年半もの間海上を漂い、日本の秘境とも呼ばれるトカラ列島の悪石島の浜辺に漂流したのです。日本から1600キロ以上離れた着水地点からの潮流を考えれば、ゴンドラは黒潮によって北米大陸の沿岸まで流れ出た後、赤道海流に乗り換えて U ターンをし、太平洋を東から西へ再横断してまた日本に帰ってきたとしか考えられないそうです。第一発見者である悪石島の有川さんが、しけで流される前に来た方がいいよという言葉に背中を押され、石川はゴンドラを見に行くのです。悪石島は鹿児島から南に300キロの場所にある断崖絶壁の島です。鹿児島からフェリーで10時間以上かかるのです。島に着いた石川はゴンドラを遠くから見ると4年半前のそのままの形を保っているように見えましたが、間近で見るとあちこちが損傷していました。四方につけられた強化プラスチックの窓はすべて割れていました。窓から中を見ますと、内壁のあちこちに貝や海藻が張り付いています。中の遺留品はサビや腐食で混然一体としており、無残な状態でした。石川はゴンドラの中に入り装備を確認しました。タンクの底は割れていました。これでよく浮いていられたものです。周りにつけた発泡スチロールのおかげでしょう。出てきたのはカメラ3台、三脚、消火器、無線、衛星電話、衛星携帯電話、ラジオ、高度計、バログラフ、カーバッテリー、各種充電器、ドライバーセット、ペンチ、ハサミ、手袋、時計、懐中電灯、ヘッドランプ、ガムテープ、発煙筒、酸素マスク。GPS は見つけられませんでした。水に浮くように作られているので流されたのでしょう。何十本のフィルムもありませんでした。重くて浮き上がらないものが残っていました。それにしてもよく戻ってきましたね。驚きです。こんなことはめったにないでしょうね。ゴンドラだけではなく、二人の人間が8000メートルの上空から太平洋に着水し、次の日には救助されているのですから、これはまさに奇跡物語ですね。すごいと思いました。このシリーズは今回が最後になります。さて次は誰が登場するでしょうか。それでは来週をお楽しみに。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。